3. 播磨町小中学生人権作文、人権史及び播磨町幼稚園人権カットの紹介。子どもたちのメッセージ。第33回全国中学生人権作文コンテスト。兵庫県大会、加古川、高砂、稲見、播磨地区予選、最優秀賞作品。高齢者が生き生きと過ごせる社会に。播磨中学校1年、小林あかり。私は3年生の時から祖父母と同居しています。きっかけは、私が一緒に住みたくて何度も一緒に住もうとお願いしたからです。その時はどんな風になるのか想像がつきませんでしたが、今は同居してとても良かったと思っています。一つ目の理由は、時折母が仕事の時に家で待っていてくれて食事の用意などをしてくれるからです。いつも笑顔でお帰りと言ってくれ、美味しいご飯を作ってくれてとても感謝しています。二つ目の理由は、同居するまで大阪に住んでいたのでなかなか会えなかったのが、いつでも会えるようになったことです。お正月や節分、誕生日パーティー、クリスマスなど、一年の行事を一緒にしたり、一緒にご飯を食べに行ったり、祖父と釣りに行ったりもできます。三つ目の理由は、祖父母自身も楽しそうなことです。同居してから祖父の誕生日に飼い出した犬は、祖父が毎日散歩したり、ブラッシングしたりしてとても可愛がっています。祖父はそれまで趣味もなく、一日中テレビの前で寝転んでいたので、運動不足が心配でした。でも今は朝夕1時間ずつ散歩するようになりました。散歩しているときにたくさん顔見知りができて、いろいろな人と話すようになりました。それまで誰も知り合いはいませんでしたが、今はたくさんの散歩友達がいます。祖母は母がしているボランティア、赤ちゃんを遊ばせてお母さんたちの悩みなどを聞く、に一緒に行ったりしています。赤ちゃんと楽しそうに遊んでいるし、祖母も他のスタッフと仲良くなっています。また祖父は海が近くなったので、夏には釣りにも行っています。釣ってきた魚を一夜干しにしたり、祖母と一緒にさばいたりしています。こんな風に二人で作業をしたりすることは、同居するまであまりありませんでした。犬の散歩を一緒にして、食事中も犬の話でよく会話が弾んでいます。二人の仲も良くなってとても良かったと思います。でも最近は高齢者がかつてない速度で大量に増え、様々な問題が起きています。特に私が気になるのが独居老人です。独居老人と聞くと私は今まで良くないイメージを持っていましたが、調べると中には一人を望んで楽しく暮らす人もいることを知りました。なので、私は独居老人をなくすことも大切だと思いますが、その人たちが毎日を生き生きと暮らせるような環境を作ることが大切だと思います。私の親戚のおばあちゃんも一人で暮らしています。あまり元気がないので心配です。私にできることは親戚のおばあちゃんが生き生きと暮らせる環境を作ることなので、よく遊びに行ったり、電話をしたりして寂しい思いをさせないようにしたいです。親戚のおばあちゃんには私が生まれた時からとてもお世話になっているので、今度は私が恩を返せたらなぁと思っています。このように独居老人が毎日を生き生きと過ごすには、周りの力が必要になってくると思います。では、周りにできることとはどんなことがあるのでしょうか。私は挨拶をしたり、声かけをしたり、周りの人々が少しでも気にかけていることが高齢者に伝われば、孤独感が薄らぎ、ひいては孤独死も減るのではないかと思います。また、同居している祖父母が、今後もっと年老いて介護や手助けが必要になった時には、進んで自分のできることをやっていきたいと思っています。でもその前に祖父母は、私が生き生きと毎日を過ごしていることを何よりも喜んでくれているので、まずは私が充実した生活を送り、その日にあったことを祖父母に話すことが今の私にできることだと思っています。一人一人にできることは本当に些細なことですが、 みんなが意識的に行動することで、世の中の高齢者が毎日を楽しく過ごせる社会になればいいなと思います。共生・共創リレーマラソンに参加して、播磨小学校6年、中岡若菜。5月に友達から、マラソンあるんだけど一緒に参加しない?と誘われました。私は友達と一緒に走って楽しめると軽い気持ちで、行くと参加を決めました。どんなマラソンなのかなと思っていたら、友達のお母さんが案内の紙を見せてくれました。そこには、共生・共創リレーマラソン大阪と書いていて、障害の有無にかかわらず、子供も大人も夢と希望と共に走ろうという内容が書いてありました。障害のある人、ない人がチームを作り、リレー方式で6時間のリレーマラソンをして、楽しみながら交流を行うというもので、私は友達のお兄ちゃんのチームになりました。私は友達のお兄ちゃんのことを障害があると思ったことがなく、車椅子に乗っているのを見ているので、足が少し悪いんだと思っていたぐらいでした。もう一つのチームは、同じ学校のJ君のチームでした。J 君は初めて会った時からずっと車椅子で、1年生の時は声を出しているのは聞いたことがあるけど、喋ったところを見たことがなかったけれど、今は先生と言ったりできるようになっています。中学校は別になってしまうと J 君のお母さんから6年生のみんなへの手紙で知ったので、卒業するまでにもっと声を聞きたいと思っています。マラソンは1周 1.2 キロあって、私は一周回ってバトンタッチをしました。それを3回しました。その後、友達と一緒に2周回って、全部で5周走りました。会場にはいろんな人がいて、パフォーマンスショーもあって楽しいマラソンになりました。障害という言葉で見ると知らないことも多いけれど、マラソンに参加して、楽しい気持ちで同じ時間を過ごすことで、共に生きる、共に走ることになるということが分かりました。楽しむことによって、いろんな人と交流し、心のバリアを取り除き、共生の社会、自由な未来を大阪から全国へ、世界へ伝えていきたいという実行委員長の人の言葉を聞いて、私もまた機会があったら参加したいと思いました。今回で見た目ではわからないけれど、障害がある人や体が不自由な人も障害があるということなんだということを知りました。すぐには声をかけて手伝うことができないと思うけれど、いつまでも見ているだけではなく、一歩踏み出す気持ちを持つことが大切だということに気がつきました。心、播磨南中学校1年、大根田小鳥。いつも笑っているからって、心は悩んでいないわけじゃない。弱音を吐かないからって心は辛くないわけじゃない。友達が多いからって一人じゃないわけでもない。強く見えるからって本当に強いとは限らない。なかなか人前で本当の心を見せられないだけで不器用なだけかもしれない。自分の弱い部分を見せられる人が一人でもいたらそれでいい。よく笑う人はよく泣いた人。よく大丈夫という人はよく無理をする人。言わないからって悩んでないわけじゃないし、大丈夫なわけじゃないし、怒ってないわけじゃない。どんな自分でも受け止めてくれる人がいれば。言葉の力、蓮池小学校5年、岡野理央。こんにちは。言える人がいる。ただいまって言える家族がいる。おかえりって言ってもらえる家族がいる。いただきますって言って食べられるものがある。おやすみってぐっすり寝れる場所がある。バイバイって言ってくれる友達がいる。ごめんねって謝れる友達がいる。ありがとうって言える人がいる。おめでとうって伝えたい人がいる。好きだよって言いたい人がいる。頑張ろうねって言い合える人がいる。こんな小さな言葉でも周りを笑顔にできる。 みんなそんな力を持っている。人権カット掲載。お友達がいっぱい。播磨西幼稚園3歳児柴田のぞみ。お友達とブランコ、順番変わって。播磨幼稚園4歳児近藤綾乃。虫取りに行ってトンボと羽付きバッタがいたよ。蓮池幼稚園5歳児北畠明人。問い合わせ障害学習グループ、電話 079-435-0565。 播磨町小中学生人権作文人権史および播磨町幼稚園人権カットの紹介を終わります。